皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、12月1日月曜日でございます。ついにね、今年最後の月ということで、残り今日含めて1ヶ月ということになってしまいましたね。いやー、困ったもんですよね。もう1ヶ月切っちゃったわけですよ。まあそんなわけでね、まあ今から帰るところなんですけれども、いやー、前回更新した、ポッドキャストラジログですけれども、確かね、アートリアのアストロラボ37が発表されたという、まあそんなお話をしていたかと思うんですね。ただ、まあね、前回のポッドキャストの内容の通りで、アストロラボは結局、まあ金額がね、いろいろ見ていったら799ドルみたいなんですよ。まあ約800ドルですよね。で、800ドルってことになってくると、なかなかね、厳しいですよね。今いくらですかっけね、1ドル。まあ150円ぐらいで見とけばいいんですかね。そうするとね、800ドルっていうと、81-8540で12万で、まあ、あとね、いろいろ関税だなんだっていろいろあると思うので、まあ、もうちょっといっちゃうのかなっていう。まあ、14万ぐらいいっちゃうんじゃないでしょうかねっていう、そんな感じがしますけどね。でね、結局、V コレクション。これはね、ついてこない。アナログラボしかね、ついてこないということですので、まあ結構微妙だよねって話になってくるわけですよ。で、アートリアの中で、もうワンランク下のミディキーボードで、キーラボマーク3というね、シリーズがあります。で、これにもね、カラー液晶がついていて、まあいろいろね、できるんですが、アストロラボと違ってデータはね、こう、キーボードの方には持ってこれないという状態なんですけれど、転送しなきゃ持ってこれない程度だったら、別に転送できなくてもむしろ良くないっていうね。なんかもうすごい中途半端すぎちゃってね、このアストロラボのそのプリセットを転送できるっていうのがね。うん。だからね、であればキーラボでも良くないってことになってくるんですけれど、キーラボには、キーラボエッセンシャルっていうね、さらにもっと安いのがあるんですよ。液晶画面がついてるんですけど、モノクロになって画面ももうちょっとちっちゃくなっちゃうのかな。で、金額はね、2万5000円台ぐらいだったかな。そのぐらいでね、今出ているんですよね。で、キーラボマーク3は、これね、7万円台だかなんかそのぐらいするんですよ。7万だか8万だかするんですよね。だから、まあ、安く抑えたいんであれば、キーラボエッセンシャルマーク3を買うのが、まあ、一番ね、コスパがいいってことになるんですけれども、あくまでもこのアートリアのキーボードを買うと、アートリアは確かに制御はできるんですけど、それ以外はどうなのっていう話になってくるわけですよね。で、いろいろ調べていくと、同じミディコントローラー、まあミディキーボードの中でね、ネイティブインストルメンツってあるじゃないですか、メーカーがね。で、あそこから出ているコントロール S マーク3というシリーズがあって、で、これだと、実はアートリアの、この NSK だったかなとかいう企画があって、この企画に対応しているアートリアの音源なんかも、このコンプリートじゃ、で、もう名前がつかなくなったんだ。コントロール S マーク3シリーズで、制御ができるということが分かってきて、あれ、じゃあこっちの方が良くないっていう話になってくるんですが、続きがあって、コントロールシリーズがですね、この S のシリーズがですね、結構いい金額なんですよ。49件と61件と88件の3種類があって、49件がね、約10万、99,800円とか、なんかそんな感じかな、なんですよ。で、61件が13万1000円とか、そのぐらいなんですね。 で、88件はピアノタッチになって、ハンマーアクションのピアノタッチになって、いくらだっけな、18万だか19万だか、なんかもうちょっとね、これは選択肢としてないだろうなっていう感じなんですけど、まあそのぐらいするわけですよ。で、これのいいところは大型のカラー液晶がついていて、このミリコントローラーね、コントロール S マーク3の方だけでこういろいろとね音作りができてしまうというね、すごくあの利便性のいい内容になっているんですよね。うん、というところがあってですね。で、かつ先ほどもお話ししました通り、NKS に対応した音源であれば、まあいろいろ細かくね制御ができるというね、そういうねメリットがあるんですよ。で、かつこのマーク3になってかららしいんですけれども、今まではネイティブインストゥルメンツで出していたこのミディコントローラー、ミディキーボードはコンプリートコントロール S マーク2みたいな感じでね販売されていたらしいんですけれども、コンプリートがね取れたんですね。で、コンプリートっていうのはね、ご存知の通りネイティブインストゥルメンツから出ているコンプリートっていうね音源集、まあ音源集っていうかね、そのパッケージになったいろんな音源の詰まったやつがありますよね。まあ要はそれなんですよ。で、要はこのコンプリートというこのシンセなどの音源集をコントロールするためのミディキーボードのことを、まあなんて言うんでしょう、コンプリートコントロールS マーク2みたいな感じで今までは販売されていたものがコンプリートが取れた。これどういう意味かというと、実はコンプリート以外の音源、コンプリート以外の音源っていうとちょっと語弊があるんですけれど、コンタクトっていうね、まあもうなんだろう、この DTM 界で知らない人はモグリって言われるぐらいの定番のサンプラーソフトがありますよね。まあ、コンプリートの中にも、この、コンタクトは入ってきているんですが、このコンタクトも制御できるよっていう風に、マーク3から変わったらしくて、それでコンプリートだけじゃないよねっていうことで、コンプリートが外れて、コントロール S、マーク3っていう風にね、名前になったらしいんですよ。ですので、まあ、ミリコントローラー、ミディキーボードとして買うのであれば、DAW と連携してね、使うミディキーボードとして買うのであれば、まあ、このね、ネイティブインストゥルメンツのコントロール S マーク3が一番妥当なのかなという感じがするんですよね。うん。で、いろいろとね、調べていくと、まあ、Amazon とかね、いろんな他のね、シンセサイザー預かってるね、そっち系の販売会社あるわけじゃないですか。あとデジマートなんかでもね、いろいろ検索するんですけれど、一番安く出ているのが、サウンドハウスだったんですよ。サウンドハウスでコンプリートじゃない、またコンプリートって言っちゃいましたね。コントロール S49、49件の方ですね、のマーク3。これがね、1万円安くて、今ね、特別価格で安くなってるんですね、1万円。8万9800円なんですよ。要はまあ、9万円で買えるということなんですね。で、かつですよ。コンプリートスタンダード。これが、バンドルキャンペーンというのを今やってるらしくて、今年のね、7月からやっていたらしいんですよ。で、数量限定っていう風に出ていて、実は昨日ですね、昨日の日曜日にサウンドハウスにメールを送ったんですよ、お問い合わせで。で、数量限定で、7月からやっていて数量限定で、今でも有効なんですか、これは、と。要するに、ね、コンプリートスタンダード、コンプリート14ですけどね、今、コンプリート15になってますけど、コンプリート14のスタンダードを無料でもらえるというこのキャンペーンは今でも大丈夫なんですかって聞いたら、今でも有効ですっていうことなんですね。で、バージョン1個前のものがタダでもらえたって意味ないじゃんって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、そもそもこのコンプリートスタンダード、まあ今は15になってますけれども、これ買うとね、もう3万 後半だかなんかそのぐらいするんですよね。で、それが無料になります。で、14を手に入れられれば、何ができるかというと、アップデートを変えるんですよ。半額で。まあ、半額でって言うと、ごめんなさい。問題があるな。あ、そうだ。だから3万じゃない。6万か。6万円台なんですよ。で、今、そう、3万って言っちゃったのは、なんで3万とか言ってるかというと、今日からサイバーマンデーでしたっけ?っていう、セールに変わってますけれども、要はこのね、年末のこのセールのおかげで、50% オフの半額キャンペーンをやってるんですよね。そんなものもあって、すいません、間違って3万円台なんて言っちゃいましたけど、通常6万円台のソフトなんですよ。6万円だったか7万円台だったかな、とにかくね、結構するんですよ、このスタンダードは。で、それが3万円台で買える。で、それのアップデートプログラムですね。14から15へアップデートするためのプログラムは、さらにその半額、1万5千円台で買えちゃうんですよ。ね。本来普通の時に何にもキャンペーンやってない時だったら7万円台だか、ね、6万だから7万円台だかする音源集を、ね、まあそのセールの時じゃないとダメですけれども、2万円切ってね、1万5千何百円とかで、アップデートプログラムを買えば、15にアップデートできちゃうというね、まあ非常にありがたいお話なわけですよ。まあさすがにね、今回それを買ってアップデートまでするほどのお金はもう全然余裕がないんですけどね。だからまあ来年のね、夏のサマーセールとか、まあそういう時に半額セールをやった時にアップデートプログラムを買えば、まあ間違いないじゃないですか。ね。まあそういうね、まあやり方ができますよということになってくるので、いや、これは、どうしようかなと思って。まあ、それで問い合わせをしたんですが、まあ、サウンドハウスから今日、メールのね、返信が来て、今でも有効ですよっていうことなので、そうするとまあ、9万でね、コンプリート14が手に、14のスタンダードですね。これもね、種類がいろいろありますから、スタンダードが手に入って、なおかつ、コントロール S49 マーク3が手に入るわけですね。ただなんですが、できれば49件じゃなくて61件が欲しいんですよね。ただ61件になると、いきなりね、13万1千になっちゃうんですよ。今ならサウンドハウスなら9万円で買える。まあ本来なら10万するものが、9万9800円とかするものが、ね、今約9万で買えるわけじゃないですか。それが13万1千になる。だから4万円増えちゃうんですよ。4万円増えて、コンプリートは手に入れられないっていうね。というオチになるので、まあそれであれば、鍵盤の部分は61件から41件で少なくなりますけどね、12個の鍵盤が減るわけですけれども、まあね、それでは、そもそも私がピアノ演奏できるわけではないですし、で、一応ね、コルグの電子ピアノで D1 っていうのをね、一昨年だかに買ってるんですよね。で、これが88件ですから、まあちょっとそのね、ピアノ関係の音源を使うのであれば、まあそっちから制御するしかないのかななんても思っていたりもしております。はい。で、じゃあその、買うのかっていう話になってくるんですよ。まあ買うんだったら1日も早い方がいいんですけれど、今回ね、この、ブラックフライデーセール、アマゾンのブラックフライデーセールで iPad を買ってしまった。iPad Air の M3 チップ搭載のね、iPad Air を買ってしまったので、もうね、隠し資金ってないんですよ。私の中で。だから、そうなってくると、もう今ある機材を売らなきゃいけない。で、今悩んでるのが、機材を売るのはもう確定なんですよ。ローランドのジュピター XM と、あと、ノベーションのミニノバですね。この二つを売ってしまえば、まあ、おそらく、ギリギリ足りるか足りないかぐらいまでいけるんじゃないかなと思ってるんですね。で、この二つを売ってしまうかどうか。で、あと、あれですよね。 ヤマハの MODX プラス、これもね売ってしまえばもう間違いなく絶対的にゆとりがあるんですよ。多分あのジュピター XM と MODX プラス 6ですけどね、この2つを売っただけで多分ね14万ぐらいにはなると思うんですよ。14万、うん、そうだな、もうちょっと落ちるかもしれない、13万ぐらいにはなるかな、うん。で、あとそれに、ミニノバを売れば、まあ、これがね1万7千とかそのぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ少なくともこの3種類売っちゃえば14万からうまくいけば15万ぐらいになると思うんですよ。そうすればお釣りが来るので、実はね、今回いろいろね、配置替えをしたんですね。配置替えをして、M4 Mac Mini を DTM 専用に切り替えようっていう風にしたのは良かったんですけれど、で、普段ね、ネットを見るのはもう、昔買った2017年製の 5K iMac があるんですよ。で、今年の頭に、M4 Mac Mini を買うまではそれがメインで使ってたんですね。5K iMac がメイン PC みたいな感じで使ってきましたので、まあ問題なく今でも使えるんですよね。で、これをブラウザーマシンにしちゃえばいいかなと思って、配置替えをこの間やったら、キーボードがね、見当たらないんですよ。キーボードが。で、キーボードが見当たらなくて、結局、Amazon で、Apple 純正のキーボードを買ったんですね。1万4000円ですよ。高いですよね。で、この1万4000円っていうね、想定外の出費がここで出ちゃいましたので、だからもう MODX プラスも売っちゃって、で、まあ音源そのものはね、なんだかんだで、今ね、もういっぱいあるんですよ。で、ましてやね、コンプリートのスタンダードが手に入れば、もう MODX なくてもいいかなと思ってね、ちょっと今ね、そっち方向も考えてます。そうするとね、もう音源がほとんどコルグ一色になってきちゃうんですけれども。うん。で、コルグもね、なんだかんだで言って、なんか結構いっぱい音源持ってるんですよね。クローム EX でしょ？もう、まあ、ディスコになってますけどね、今。クローム EX があって、あとなんだっけ、ウェーブステイトマーク2があって、オプシックスマーク2があって、ミニローグがあって、で、あとなんだっけな。あとちっちゃいのがね、ボルカシリーズがね、3つかそのぐらいあるんですよね。うん。だから、もう十分あるんですよね。で、それと、あとローランドの、まだあれもありましたね。JD、800の、ブティックシリーズのちっちゃいやつですね。これもありますし、あと、何でしたっけ？ SH4D か。音源モジュールみたいな感じのやつですよね。それもありますし、うん、だからちょっとね、音源をあまりにもね、もう無駄にいっぱい買いすぎちゃったので、ここへ来てちょっとハードウェアの機材を整理しちゃった方がいいのかなとも実は思いつつもあるんですよね。そうすると場所もね、だいぶコンパクトで整理できてきますので、違った配置の仕方ができるかなと。あとあれもあった。ベリンガーの、ディープマインド6ですね。初代の方ですけどね。うん。だから、なんかね、無駄に機材が多すぎるよねっていう部分があるんでね。うん。あと、昔の機材も、そういえばなんかあったな。コルグのプロフェシーもあるんですよね。もう、プロフェシーなんかあれは売ってもね、もう二束三文だと思いますから、まあ、あれは売らないで置いとこうかなとかも思っていたりもしますけれども、あと音源モジュールで、あれがあったか。なんだっけ。TR ラックですね。そうだ、TR ラックもあるんだ。で、ね、あと、モジュラーシンセがね、ベリンガのモジュラーシンセ群がありますから、なんだかんだでね、結構あるんですよね。で、使いこなせるのかって話なんですよ。コンプリート買ったら、多分もう音源、それだけでお腹いっぱいになる可能性があるんですよね。だから、ちょっとね、今どうしようかなって考えてる次第でございます。で、ね、要はそう、元に戻しますけれども、コントロール S49 Mark III を先に買ってしまって、後から機材を売ってお金にするか、お金でね、後からお金で補填するか、 先に売ってお金を確保してから、ね、あの、コントロール S49M3 を買うか、なんですけれども、おそらく、そのバンドルキャンペーンであったりとか、その特別価格でやってることを考えると、先に買うべきなんだと思うんですよね。先に買うべきなんですけれど、心情的には先にお金を確保してから安心して買いたいっていうのがあって、今ちょっとそこでね、私のこの頭の中で心がこう揺れ動いてるっていうね、今そんな状況でございます。はい。まあそんなわけでね、その、そうそうそう、それからね、まあ今こうやって収録してるんですけれども、M4 Mac Mini の方に、この、ポッドキャストのね、編集するためのソフトなんかも全部そっちに入ってるわけですよ。で、そっちのキーボードを今 iMac の方に持ってっちゃいましたから、だから、何が言いたいのかというと、今収録月曜日の夜ですけどね、こうやってしてるわけですけれども、実際にこれを編集できるのは、ミディキーボードじゃないよ。Apple の純正キーボードが届いてからでないとできませんから、そうなってくると、いつになるかというと、一応ね、水曜日の納品予定なんですよ。Amazon でポチったね、この Apple の純正キーボードが。なんかキーボードの話ばっかりしてるんで、何のキーボードだかよくわかんなくなってくるかもしれないですけど、Mac のキーボードですね。ですので、水曜日にならないと来ないので、そこから設定して編集っていう作業になってきますから、だから、まあ、水曜日まではちょっとこのポッドキャストをね、編集できないという状況で、ご理解いただければと思います。はい。まあそんなわけでちょっとダラダラ長くなってきましたが、まあとりあえずこのコントロール S49M3、まあこれを買うのはもうほぼほぼ確定なんですが、どのタイミングで買うかっていうね。まあ買うんだったら本当は速攻買った方がいいんですけれども、心情的にはお金を先に確保したいっていうのがあって、今ちょっと揺れ動いてるという、まあ、そんな感じでございます。はい。そんなわけでね、また次回のポッドキャストラジログをお楽しみください。それではまた。